78.7 Sakura FM JOTT7AM
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院外科谷口誠二先生にお話を伺っていこうと思います。谷口先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは肺がんの手術についてというお話なんですけれども、最近ニュースなどでも肺がんとか肺腺がんという言葉、文字を見かけることが多くなってきたんですが、改めまして肺がんはどのような病なのか教えてください。
はい、簡単に言いますと、肺がんとは肺の気管支、肺胞の一部の細胞が何らかの原因でがん化したものです。
はい。
肺がんは進行するにつれて周りの組織を破壊しながら増殖し、血液やリンパの流れに乗って広がっていきます。
うん。
肺がんには大きく分けて小細胞肺がんと非小細胞肺がんというものに分けることができ、そして非小細胞肺がんはさらに腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんとなどのものに分けることができます。
はい。
最近ニュースでよく聞く肺腺がんというのはこの、肺がんの一つのタイプなんですね。近年肺がんは日本人のがんによる死亡原因のトップとなりましたけども、まだ増加する傾向にあります。
はい。肺がんと一口で言ってもいろいろな、場所の違いと言った方がいいですか？できる場所が違うと肺がんの名前が変わるんですか？
肺がんの名前が変わるというのはそのタイプですね。
タイプが変わる。
取ってきた検査、取ってきたものを顕微鏡で見たりとかして、でその病理の検査で見て、
はい、
それが肺がん、肺腺がんなのか扁平上皮がんなのか、またまた違うタイプの肺がんなのかっていうのは、そこで検査して分かります。
あ、なるほど。
はい。
タイプが違うということですね。
そうですね。
肺がんのイメージ、ただのイメージかもしれないんですが、タバコをよく吸われている方がなりやすいのではないかなというイメージがあるんですが、タバコというのはやはり肺がんの原因になるものですか？
そうですね。肺がんの原因として現在のところはっきりしているのがやはり喫煙です。
はい。
タバコを吸う人ほど肺がんにかかりやすく、一般に重喫煙者、つまり1日の本数かける喫煙の年数が600以上の人は肺がんの危険性が非常に高いです。
はい。
またタバコを吸い始めた年齢が低ければ低いほどがんになる可能性が高いとも言われています。
うん。
このように肺がんは喫煙との関係が非常に深いがんですが、
はい、
タバコを吸わない人でも発症することがありまして、
はい、
肺腺がんというのは女性に多く、タバコとの因果関係は弱いというふうに言われています。
はい。
タバコを吸わない女性がなる肺腺がん、肺がんというのはこの肺腺がんが多いです。
うん。イメージとしてもやはりタバコを吸う方の方がなりやすいこともありますが、そうでもないこともある。
そうですね。肺の腺がんでも実は、タバコの関係性というのは多少はあるんですけども、はい、他の肺がん、つまり肺扁平上皮がんというものと比べたら、その関係性っていうのは弱いと言われています。
はい。肺がんの症状というのを伺っていこうと思うんですが、どんな特徴がありますか？
はい。肺のですね、末梢にできた肺がんというのは、特に症状は出ないことが多いんですけども、
はい、
進行するにつれて咳とか痰、胸の痛み、呼吸時の嘶鳴、息切れ、呼吸困難感などの症状が見られることがあります。
はい。
しかしこれらの症状は風邪などの症状と区別がつきにくい場合が多いですので、気になる症状がある場合は早めに病院を受診して検査を受けることをお勧めいたします。
はい。
特に喫煙歴のある方は注意が必要だと思います、
うん、少しね風邪が長引いてるな、咳がよく出るなと思われる方は特に早めに病院に行かれた方がいいということですね。
はい、
はい、実際にでは病院に行って検査をしていただくことになるとどんな検査になるんですか？
はい、検査には、様々な種類があるのですけども、
はい、
その内容によって検査の目的が異なります。
はい、
肺がんがあるかないかというその存在を調べる検査は、うん、胸のレントゲン や CT などの画像検査、はい、他に痰の検査や気管支鏡という内視鏡検査などがあります。
はい、
次に肺がんがどのタイプかというのを調べるためには痰や気管支鏡の検査などで採取した細胞を顕微鏡で調べます。
はい、
そして肺がんがどこまで広がっているのかを調べる検査は造影剤を用いた CT、MRI の検査のほか、うん、PET CT というものだったり骨伸知という検査を用います。
はい、
そのほか補助的な検査として採血を行ったりします。
うん、結構いろいろな検査方法があるんですね。
はい、
実際にでは検査はどのような流れで進んでいくのか詳しく教えていただいていいですか？
はい、一般的な検査の流れとしては例えば健康診断の画像検査で、胸に異常な影を指摘された場合、
はい、
病院を受診してより精密な CT 検査を撮影いたします。
はい、
そこで肺がんが疑われた場合は気管支鏡検査などでその異常な影の一部を採取し顕微鏡でがん細胞がないかを調べ肺がんの診断を確定してそしてそのタイプを調べます。
はい、
その後は適切な治療法を選択するためがん細胞の広がりを調べます。
うん、
病気診断、ステージというものでございまして1期から4期まであります。
はい、
ステージを決めるために PET CT の検査や頭の造影剤を用いた MRI の検査を行います。
うん、では実際に、肺に病があると分かった時には治療どのようにしていくのか教えてください。
肺がんの治療には手術、放射線、そして抗がん剤があります。
はい、
治療法の選択の考え方としてまずは手術できるものかどうかというのを調べます。
はい、
つまり肺がんの広がりが肺の中に限られているかどうかそして手術に耐えるだけの体力があるかを調べていきます。
うん、
先ほど述べたように広がりを調べるためには PET CT や頭の MRI 検査骨伸知検査を行ったりします。
はい、
体力を調べるには、心電図の検査や呼吸機能の検査などを行います。
はい、
手術ができる段階だけど、長年のタバコで、呼吸機能低下している場合は術前に、吸入薬や呼吸器リハビリを行うことがあります。がんが肺以外にも広がっている場合は手術で取り切ることができないので抗がん剤や放射線による治療が主体となります。
はい、
また最近では新しい薬が出始めていて検査や手術で取った組織の遺伝子検査を行いある特定の遺伝子に異常がある場合には、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬といった新しい薬が使えます。
うん、治療も本当にいろいろな治療法があるんですね。
そうですね、
手術という言葉も出てきましたけれども先生にこんなことをお尋ねするのもおかしな話かもしれませんが手術ってやっぱり痛いですよね。
はい、昔は大きく胸を開ける手術つまり開胸による手術が一般的でしたが、
はい、
胸の筋肉を切断するため、治療後も痛みが長く続き患者への負担が非常に大きいものでした。
はい、
それが徐々に傷が小さくなり、最近では痛みや苦しみが少なく入院期間も短くて済む、胸腔鏡手術を行う病院も増えてきています。
はい、
胸腔鏡手術とは長細いカメラを用いて小さな傷でアプローチするという方法です。
うん、
筋肉のダメージも少なく呼吸機能を温存するとも言われています。
はい、
またこの数年は日本で手術支援ロボットダヴィンチというロボット支援手術が肺がんに対しても行われるようになっていますがこれはまだ保険適用ではなく、十分普及しているとは言い切れない状態です。
はい、
ロボット支援手術の利点としては小さな傷であること、また自由な関節を持つロボットアームによって精密な手術操作が可能であること、 そして3次元による高精度な画像情報を取得することができるため、執刀医の思う通りの安全で質の高い手術が可能になるのではないかというふうに考えられています。
はい。
現在広く普及している内視鏡手術と同じように、小さな傷で手術を行うことができるだけでなく、精度の改善も期待できますので、内視鏡手術の利点をさらに向上させて、その欠点を補いうる次世代の医療改革の一つと考えられています。
肺の病だけでなく、いろんな分野で傷口が小さいとやはり痛みも少ないというのは聞いたことがありますが、肺がんに関してもそのように傷が小さく手術ができるようになってきているということですね。
はい。
では肺の手術、具体的どのような手術になるのか教えてください。
はい。肺の手術を説明するためには、まず肺の構造を簡単に説明いたします。
はい、お願いします。
肺の構造は簡単に言いますと、右の肺は3つ、そして左の肺は2つの大きなブロックに分かれることができるんです。
はい。
このブロックのことを肺葉と言います。
うん。
肺の葉っぱと書きますね。
はい。
そしてそれぞれのブロックを、さらにいくつかの小さなブロックに分けることができ、この小さなブロックを区域と言いまして、右は、全部で10個の区域、そして左は8個の区域からできています。
はい。
このように肺はどんどん小さなブロックに分けることができます。
うん。
肺がんを手術で、治癒させるためには、がんが存在する部分をすべて取り切る必要があります。しかし手術において実際我々の目で見ても、目に見えないレベルのがんの広がりは分かりません。
はい。
それゆえ肺がんに対する標準的な手術とは、がんそのものその部分だけを取ってくるのではなく、肺がんが存在するその肺葉と、がんが転移している可能性があるリンパ節を取ってくるという方法があります。
はい。
そして肺がんが大きく一つの肺葉を取ってくるだけでは不十分である場合、右もしくは左側の肺全部を取ることを必要とする場合があります。
はい。
しかし患者さんの中にはもともと肺活量が少なかったり、心臓など他の病気を、持っていたりする、そういった方には、先ほど述べたような標準的な手術が不可能と考える場合もあります。
はい。
そのような場合はリンパ節の切除を少なくしたり、特に肺活量が少ない患者さんには肺がんを含めた肺を部分的に取ったりすることがあります。
はい。
ただリスクとしてはこのような残った肺の端っこにがんが再発する可能性が若干高くなるというふうに考えられています。
なるほど。標準的な手術をした場合のことをお尋ねしたいなと思うんですけども、
はい、
れはどれぐらいの入院期間にまずなりますか？
はい。手術が終わった直後は、手術をした方の胸の中、はい、胸腔というスペースに、管が入っています。
はい。
そして基本的には術後、翌日からしっかり歩いてもらって、また食事も開始されます。
あ、翌日からもう歩くんですか？
はい、そうです。
はい。
特に問題がなければ術後2日目から4日目には胸の管が抜けます。
はい。
そして適宜採血をしたり、胸のレントゲンを撮影して肺の拡張具合やまた肺炎がないかなどを確認していきます。
はい。
そしてだいたい1週間から10日前後で退院となることが多いです。
1週間から10日でもう退院することができる？
そうですね。
わ、イメージと違ってかなり早いペースで退院することができるんだなと思ったんですが、
はい、
退院後やはり注意しないといけないこともたくさんあると思うんですが、どんなことがありますか？
はい。退院後食事については特に制限はなくて、
あ、はい、
バランスよく食べていただければ結構です。
はい。
ご自宅での入浴に関しては、まあ当科では術後最初の外来日まではシャワー浴にしてもらっています。
はい。うん。
そして最初の外来で傷をチェックして問題なければ浴槽に使っても良いことにしています。
はい。
頭部の痛みやかゆみ、違和感、しびれなどは術後数週間続くのが普通です。
はい。
長く続く人では半年から1年かけて回復されることもあったり、また天候に応じて痛みが強くなることもありますが、
はい、
痛み止めを適宜使用してください。 多くの場合、手術した側のお乳の下のあたりの痛みが出ますが、うん、基本的には神経痛が主な理由です。
あ、なるほど、
うん。入浴でゆっくりと温めることが痛みの軽減には効果的です。
はい。
また運動に関しては、術後1ヶ月前後は激しい運動は控えるように説明しています。
はい。
術前に必ず一定期間禁煙をすることが大切ですが、術後も続けていただくこと、それも非常に重要です。
うん、タバコはいけませんということですね。はい。先生、やはり手術の前、それから後、タバコをやめていただくということは大切なことになるんですか？
はい、そうですね。手術する前にもやめていただく必要がありまして、
はい、
これはタバコを吸っている人が、手術をすると術後の合併症のリスクが高くなってしまうということがあるからなんですね。
はい。あの、合併症というのはどのようなものが出てくるんですか？
まあ、主に痰が詰まったりすることによる、無気肺といったもの、そして、それが原因で起こる肺炎といったもののリスクが上がってしまいます、う
ん。はい。では、あの、手術をしますと決まった段階からタバコを吸わないでストップさせることで、だいぶこの合併症のリスクが減ってくるということですね。
そうですね、少なくとも3週間から1ヶ月前後は、うん、手術する前はやめていただいた方がいいと思います。
うん。まあ、何はともあれタバコを吸わないというのが一番かなとお話を聞いていて思いますが、術後もやはりタバコを吸わないように頑張っていただくことが一番ですね。
そうですね。
あの、手術をした後はやはり体のこと定期的に検査する必要性はありますか？
はい、最初の1年は間隔を短く3ヶ月ごとに、
はい、
そして2年目からは3ヶ月から半年ごとに検査を行ってきます、
はい、
そして3年目以降は半年ごと、
うん、
というふうに検査をしていき、少なくとも5年以上は外来で定期的に採血や画像の検査を行います。
はい。
肺は多数の血管やリンパ節に囲まれた臓器であり、がんが血流から他の臓器へ移動するため、再発率、転移率がともに高い傾向があります。
はい。
そのため、肺がん全体で見ても再発率は 50% を超えると言われています。
うん。
悪性度の低い非小細胞肺がんで、かつ早期のステージ1期ならば、その再発率は 20% ほどまで、下げることは可能です。
うん。今日は先生にいろいろと肺がんの手術についてのお話を伺っていきましたが、手術の後も、まあね、禁煙、タバコを吸わないでおきましょうというように伺いました。そしてタバコを吸われている方もやはり肺がんになりやすいということを伺っていったんですが、やはり今すぐタバコを吸われている方はやめる必要性はあるということですよね。
そうですね、肺がんの手術を希望されるのであれば、やはり手術をする最低でも1ヶ月前からはタバコをやめる必要はあると思います。
うん。何はともあれ体にはあまり良くないという、あまりというよりは全然体には良くないものですからね、吸わないのが一番かなとは思います。今日は肺がんの手術について先生にお話を伺っていきましたが、先生、最後になりますが、リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい。肺がんはタイプによってはすごく進行が早いこともありますけども、うん、早期発見や早期治療によって切除する肺の範囲を小さくできたり、再発率を下げることができます、
はい、
そのためにも定期的にがん検診を受けたり人間ドックを受けることが重要だと思います。
はい。ちなみに先生、定期的にがん検診もしくは人間ドックを受けるのは、肺がんに関しては年に1回で大丈夫ですか？
そうですね、まあ、年に1回受けていただくってことが重要だと思います。
はい。今日は西宮市立中央病院外科谷口誠二先生に肺がんの手術についての話を伺っていきました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで。0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。